アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2662回4月17日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは圧縮と回答です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。通販のカタログとか雑誌の広告などで布団圧縮袋とかありましたが、衣類とか圧縮するともしかしたら便利なのかなと思ったり、もし使ってるという方がいらっしゃればぜひ感想をお聞かせください。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。溜まっている私生活のタスクをすべてメモアプリに書き出してみました。そう、回答です。200件を超える件数がありまして、これから精査しながら、ストラクチャードという新しいアプリを私入力に導入して、そこに入れ始めているミラです。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。私の記憶が正しければ、明日4月18日から Amazon のゴールデンウィークセールが始まるんですけれども、ゴールデンウィークが始まる前に終わっちゃうらしいんですよね。私はラインナップ見ながら出費を圧縮するか回答するかちょっと悩んでます。今日もよろしくお願いします。
アスキー JP にあった記事です。アップル iOS 18.4.1 準備中、 iOS 18.4 の不具合に対応かという記事が出ていました。アップルが iOS 18.4 のマイナーアップデート版となる 18.4.1 をテストしているということです。まあ、クルーマーズが報じている内容です。ここではその記事を書かれたスミレさんとミラさんに入っていただいてます。
はい、おはようございます。
はい、くどいようですが、記事を書かれたのはスミレさんで、三浦さんは別です。
はい。
なんか、そしたら三浦さん。
はい、三浦でーす。
いや、違う。嘘でーす。聞いてるややこしなみたいな。はい、はい、はい。二人とも iPhone は 18.4.0 ですか ?18.4.1。
この収録の時点だと最新版がそれなんで、18.4.0 にしてますね。
はい、三浦さんもそうなんですね。
はい、そうです。
今ちょっと自分でも見てるんですけど、18.4 です。18.4.1 バグ修正などが小規模なものということで、そんなに大きくな機能が追加されるとかいうのではなさそうなんですが、
みたいですね。不具合っていうものではないんですけど、
はい、
バッテリーの消費が明らかに増えたなっていうのは他の方もよく言ってますけどありましたね。
はい、はい、
今までのアップデート直後に一時的にバッテリーの持ちが悪くなるっていう、あれを明らかに超えるペースで減ってたんで、はい、で、ウォッチ OS もそんな感じだったんで、これはなんかバグ抱えてるかなって気がしてたんで、18.4.1 で、はい、もしその辺改善されてるなら嬉しいなと思います。
はい、容量増える話。なんか iPhone でクレバークリーナーっていうアプリ見つけたんですよ。
はい、いや、無駄なファイルを減らすとか、
そういうあれなんですか。どうやって無駄なファイルを見つけて減らすか。うん、ダブってる画像を見つけて、その画像を1枚だけにするっていう。
うん、
写真アプリの中の。
でもそれ標準機能で使えますよね。
そう、なんかでもそういうアプリがあるんですよ。で、なんかでも他にもいろいろあるって書いてあるから、よし、じゃあこれ無料やし入れてみようって、走らせて、ずーっとなんか考えてるんですよ。でもだいぶやってんのかなーって見たら、重複している画像はありませんので 0% です。やっぱり画像やねんけど、っていうアプリがあって、何やったんやろなっていうね、ちょっとね、肩透かしがあったんですけど。
あら、残念。
それでもいいじゃないですか。チャット GPT みたいに頼んでたはずが仕事してなかったみたいな。
あ、そう、嘘つきやん、ほんまに。ほんまにね。あかんわ、あれ、もう。ほんまに。もう一つ、アスキー JP さんに、スミレさん書かれた記事がありまして、Apple iPhone 16E 4万円引き、アハもイルも MNP で、という記事がありまして、すいません、イルもがわかりません。
ドコモのプランです。
はい、あ、そうですか。え、はい、アハもはわかりますよ。どう違うんですか、はい、アハもとはどう違うんですか。
イルモは何種類か料金プランがあって、価格が安めのプランなんかもあるような感じですかね。
はい、はい。だから、アハモとはまだ別なんですね。
そうですね。アハモはオンライン専用で、ドコモとはある意味独立したような雰囲気のあるサービスじゃないですか。まあ実際ドコモ。
いや、分かる。雰囲気は分かるけど、はいはい。
要はオンライン専用プランっていう形で、はい、他社で言うポボとか、はい、LINE もみたいな立ち位置で、
うう
でね、運用してるプランなんですね。はいはい、で、イルモは逆で、ショップで契約したりもできるプランなんです。通常のプランです、
ね。通常の中での安いをやってるって言うんですね。
はい。
これが iPhone 16e を購入するときに効果を発揮してる？
これ記事を出した4月11日現在の話なんですけど、
はい、
ドコモのオンラインサイトのイルモの公式サイトかアハモの公式サイトで他社からの乗り換えと同時に iPhone 16e の 128GB モデルを買うと、
はい、
端末価格が 42,493 円引きになって 76,417 円で買えますよと。
おー、これ128GB 限定ですか？他の容量選べない？
そうですね。他の容量に関しては表記がなかったんで。
ああ、そうです。
確実に割引が効いてるのはこの 128GB モデルってことになります。
256の方がいいのにっていう人も結構いるかもしれないね。
だと思います。
うん。
それをまた分割で買う方法もあると。
一括払いだけじゃなくて、はい、通常の分割払いとか、はい、あと途中で端末を返却すると、はいはいはい、その後の分割払い免除になる、いつでも替え時プログラムってドコモさんのやつも使えます。
はい、はい、はい。
うん、
そのいつでも替え時プログラム利用時、23ヶ月目に端末を返却した場合、月額51円かける23回払い。51円。
全部で1177円。
でいいという。
でいいと。実際もし端末が壊れちゃってるということになると追加料金を取られるはずなんで。
なるほどね。
なので必ずしも1177円になるとは限らないんですけど、一応綺麗に使って条件クリアすればこの金額で使えますよ。約2年間、23ヶ月目に返すので、
はい。なお iPhone 16e はドコモが 4G で利用する周波数帯の一部に対応しておらずということで、ドコモだけですか、そういう対応しないのは。
そうです。ドコモさんが比較的よく使ってる 4G の 1.5GHz 帯に対応してなかったはずですね。
はい。それはソフトバンクとか。
結構積極的にこの 1.5GHz 帯を使っているのが3社の中ではドコモさんだというところで、
はい、
人によってはその辺の影響が出るかもしれないというところです。
ああ、そうなんですね。でもそれは 16E の仕様であって、別にこのキャンペーンがどうとかいう話ではないですもんね。
そうですね。はい。
ね、こうしたリスクを下げたい人は予算を増やしてより多くの周波数帯をカバーした上位機種を選んだ方が良いだろうという。
まあそういうことですね。
ちょっと前のゲーム機の話題をね、思い出すんですけども、ギガ人さんにあった記事で、ゲームボーイライクな小型ゲーム機、アルディボーイの開発者が、トランプ関税により廃業に追い込まれると語る、という記事が出ていまして、ことの最初はまず、アルディーノというマイコンを扱いやすくしたボードがあるんですよ。これは聞いたことあると思います。で、アルディーノそのものは、2007年 ?6 年ぐらいから登場してて、まあ、世界中の電子工作を始めてみたいという少年少女に希望を与えてるハードウェアでもあるんですけど、これを使ってゲームボーイみたいな、実際ゲーム機を作った人がいるんですよ。ケビン・ベイツさんって言いますけど、うん、ただこの人ネットでこういうの作りますよ言った時に、クラウドファンディングやって、私もそれ出資したんですよ。
はい。
そんな高くなかったから。出資してから物が届くまでやっぱ1年ちょっとかかりましたけど、
うん、
その経過を直接、直接メールで教えてくれてたんです、写真で。はい、今こんなことやってますと。アメリカの事務所引き払って中国に来ましたと。で、中国で住むとこも確保して工場も今頼みに行ってます。工場の人はこんな人ですって。ずーっとこうやって、それもず私も見てて。で、順調にできてます。いや、これが失敗しましたとかいうのがあって、やっと1年後には製品をね、リリースできたんですよ。言うても、アルディボーイ、ゲームは自分らで作らんとないので、メーカーがどっか、アルディボーイ用のゲーム出してるわけじゃないから、そのユーザーが面白がって作ったゲームをまたアルディボーイのネットのクラウドみたいなのを上げて、そう、上げて、みんなでこう、それまた、お金払う分にはお金払うみたいにしてね。
うん、
まあ、それなりにこじんまりと流行ってたんですよ。で、最近はちょっとそれの新しい版、USB-C コネクターになってものも出してたんですけどね。このアルディボーイを作ってるケビン・ベイツさんが、今回のトランプさんの関税のあって、もはやもう存続できませんと。はい、
うん、
お金は全然回らなくなったんで、もう廃業ですと。アルディボーイも今あるので、もう最後ですと。いう宣言をされたと。これ、ごっつ残念です。私もこれ持ってるだけにね、まあ、毎日遊ぶかいとそこまで遊んでへんけど、ちょっとしたエポックメイキングなので、記念碑的なこう商品やからね。これ、ここで止まるんか、嫌やな、っていうのはありますね。
これ見てふっと思い出したんですけど、
ええ、
最近復活が話題になったペブルとかもう大打撃ですよね、
うんうん、
これ
多分なってると思います。そういう、うん、この人の場合は家から何か全部中国に移してるんですよ。
ああ、それはきつい。
そうです。そうだからなんですよ、
うん、
まだね、アメリカから単に中央の企業が発注してるだけやったらそうでもなかったかもしれないけど、ただ今回のはつい何時間か前に飛び込んできたニュースで、アップル製品とかね、いろいろこうスマホ、パソコン、まあ、アメリカ製のものだ ね、そう、中国から出る分には関税を課さないとアメリカはね、いう特例でもないのか。発表がありましたけど、アルディ病院がそれに含めてもらえるかどうかもちょっと分からへんけど、含めてもらえるといいかなと。
まあ、うん、まあ、電子機器一般っていうことであれば入るんじゃないかなと思いますけど、うん、ちょっとその辺は。
ですね、分かんないんですけど ね。
うん。
皆さんもアルディ病院ご存知だったかどうか分かんないですけど、
うん、
割とだから平易なプログラムなんですよ。
はいはいはいはい。
確か、もともと C とかなんか書いてる人もいたと思いますけど、最終的には Python でやってる人もいたんじゃないかなと思うんですけども。
う
ん、
本当ですか。じゃあ、いろんな言語で書けると。う
ん、やったはずなんですけどね、ちょっと追い切れてないんだけど、RDDI だからそんな広大なメモリー空間ないんですよ。
うん。うん、
だからまあまあ、やりくりして何とか作るような世界なんでね。
うん、うん。
サンデープログラマーには人気なんてね、前も記事出てましたけど。
はいはいはい、はい。
そういうとこやと思います。
本当コンパクトで可愛い筐体ですね。
うん、一つだけ難点があってね、画面に表示してられた文字がね、読まれへんねん、
ちっちゃすぎて読めないと。
小さいね、俺。iPod の画面より小さいね。
ああ、今、これ、ギガジンさんの記事からリンクされてるザ・バージの記事を読んでるんですけど、むちゃくちゃ小さいですね。
うん、小さいね、そう。アクションゲームやったんやけどね、パズルゲームとか何書いてるか分かれへんね、実際って。
ああ、そうなんだ。
ちょうど、この記事だと、ザッパージさんの方の記事だと、なんかポケモン風の部屋の画面が映し出されてる感じなんですけど。
はいはいはい。
これに文字のウィンドウ出したら、まあ分かんないでしょうね。
そう、うまいね。そう。で、決して潰れてるんじゃないんですよ。ただ、私ら、もうなかなか近い、小さい字が読めなくなってしまってるので、ね、そう、そういうことなんですよ。はい、まあ、虫眼鏡見しながら見りゃよいかな、っていう感じです。同じ開発のお話でもソフトウェアのお話をね、また今度はするんですが、ギガ人にあった記事で、チャット GPT のメモリー機能が大幅に強化されて、過去のすべての会話を参照可能に、という記事が出ていまして、4月の10日に発表されました。この強化により、チャット GPT は過去の会話の全範囲にわたる情報を記憶し、その情報に基づいて応答を調整できるようになるというんですね。
うん、
三浦さん良かったですね。もうチャット GPT がまたスーパーなことになりますよ。
スーパーでありがたい反面、全部覚えてなくてもいいんじゃないかなっていうのはちょっとありますね。
あ、そうですか。
失敗したチャットとか、はい、うまくいかなかったチャットとかも全部記録されちゃうってことだと思うので。
はいはいはい。
そこは個別にメモリーから消していくみたいなことをやんないといけなくなったな、みたいなところはあるかもですね。
チャット GPT にそのものを調整してうまいことを忘れてちょうだいっていうのは無理なんですか？
いや、できるとも、もしかすると私知らずに今日の朝チャット GPT でやってたら、はい、あなたの記憶は今こんな感じになってますってチャット GPT から言ってきたんですよ。
はい、
おお、初めて聞いたなって。どれどれ？ああ、ちょっと、いらん情報が入ってて、あなたは大阪の何々でっていうところがあって、いや、それは違う違うって、はいはい。これ違うから消してって言ったら、あ、消しますって。はい、消したらこうなりますって言ってたんで、
はい、
できそうな気はします。
あ、そうですね。
はい、それがこの機能の延長であれば。
はいはいはい。
でも、この記事にも出てますけど、これまでのチャットを参考に私を評価してくださいっていう。これ、ポップアップのメニューかなんか出てきたと思うんですけど、うん、これ試すとなかなか面白いですよ。いろんな
ものを
見てくれて。はい。
だ
いたい少なくとも私の場合は割と持ち上げられた感じですけど。
あ、そう、
はいはいはい、
はい。割と肯定的に言ってもらえる人が多いらしいので、
は
い、この辺は見てると楽しいかもしれません。
まあ、そら、AI にボロクソ言われた日にはもう朝からもう気持ち落ち込んでどうしようもなくなっちゃうもんね、そりゃ。
この前 X 見てたら、グロックにボロクソ言われてしまってた人がいましたね。
あ、そう、そう。
自己評価とかじゃなく、ポストの内容について具体性とか根拠なさすぎるみたいな感じの
ボロクソ言われちゃった。それは投稿したいとか悪いね。
ただ、投稿した方も正論だし、うん、言いたいことはわかるんだけど、もうちょい、なんというか、ね、ここまで言わんでもええんちゃうか、みたいな。
ああ、
うん、もうちょい、オブラートに包んでくれ、みたいな雰囲気のことをコメントしてましたね。
うん。ブロックはあんまりその辺うまくないかわからんけどね。GPT、今、だから 4O も、あれまだ有料の範囲なんですよね。
ああ、ちょっと私自身が有料プラン使っちゃってるんで、どうなっちゃってる
か
分
かんないです
ね。ああ、そうか、分かんないですね。
で、5が今延期になってて、ミニには出てるの？ 4 ミニ？
今出てるのが、 私のチャット GPT プラスのプランで使えるやつだと、4O と 4O のタスク機能、
はい、
それから GPT4.5、
はい、
で、O1 と O3 ミニ、O3 ミニハイってやつです。それ以外にも 4O ミニとか GPT4 とかもあるんですけど、5はこの後もう少し待ってねみたいな感じになってますね。
うんうん、
なんでそんなバリエーションがあるんでしょうね。なんか一つにすりゃいいのにと思います。
いや、統合する方向では動いてるみたいですよ。
あ、そうですか。
はい。ただいきなり統合したのを出すんじゃなくて、段階を追ってバージョンアップしていく方向性みたいなんですけども
。ああ、そういうことですか。
それぞれ特徴があるので。
はい。
こういう時はこっちとか、使い分ければそれはそれでいいんですよね。あと、このモデルを使ったプログラム、API から呼び出す時に、どうしてもすごい高い金額になるとかいうものが出てくると、今そこまでの精度いらないから安い API 利用料でって言ったら、昔のモデル使うとかっていう切り替えをしていくので、これが統一されてしまうと、まあまあその辺厄介ですね。困る人が出てくると。
ちなみにワンボタンの声でネタにするあれでもないんですけど、実は割とこう最近話題になってるチャット GPT の料金のバグがあって、
はい、
今までってウェブで契約するのが一番安いって言われたじゃないですか、
チャット GPT、はい
はい、今 Google Play のアプリ内課金でやるのが一番安いんですよ。 Android のチャット GPT アプリのアプリ内課金で契約するのが一番安いんですよ。
アンドロイド機なくてもできるんですか、それは。
いや、基本的にアンドロイド機がないとダメですね。
ダメか。
こういう時のために、格安のアンドロイド機とか1台持っとくと便利なのかなって気がします。
いらない、はい。まあまあ、それは人それぞれだ。それだけは特別安いの？
アップストアも少し安かったような気がしますね。
どのぐらい安くなるの？
実際に皆さんが課金されるタイミングだと、為替レートがまた補正されちゃってる可能性があるので。
まあまあ、それはね、あるけどね。
実際どうなるかは、きちんと確認してから課金してほしいんですけど、私は近々 Google Play 課金に切り替えるつもりですね。
ああ、そうなんだ。
チャット GPT ね、今マックアップストアで見ると、どれが本物やろな。偽物がおる。
いや、自分のアップデート履歴から見ればいいじゃないですか。iOS 版だと、チャット GPT プラスの1ヶ月課金、毎月の課金が月額3,000円になってますね。Google Play の方だと2860円からなんですよ。
はい。
ちょっと安いですね。App Store よりも。まあ、あくまで月額課金に関して言えばってところですけど。
なんとかの友の会とか入っとったら安くなるで大せえんかな。
そうなんですか、それ。
そんな。
要はあるんです、そういうの。
あるよね。
まあ、昔ありましたね。デパートの友の会とかなんかそういうのもだ。
いや、ほんとね、ちゃんと GPT 有料使いたいんですよ、私、ほんとは。
うん。
ほんとはですよ。
うん、
でもなんか最近ミッドジャーニーとかやっぱりそっち二次ジャーニーとか地上方の生成がすごいから、うん、そっち課金しようかなとかって思ったりなんかするんやけど、うん、
画像の方ね
画像の、
うんうんうんまあ、全部は課金してたら破産しちゃうから、
まあね、
やっぱ一番好きなことに課金するといいかと思いますよ、
最後にスミレさんのアスキー JP の記事もう一つですけども、スパコン富岳で豪雨予測、スマホに通知、万博で世界初の実証という記事が出てまして、さあ、大阪万博の話が来ましたよ。関西万博。
そうです ね。もう、この配信が出る頃には始まってるやつですね。
そうです。まあ今日は今収録してるのが明日からスタートっていう前の日の ね、はい、夜なんですけど。総務省が4月11日にこの万博に合わせてスーパーコンピューター富岳を活用した高精度な気象予測情報を提供すると発表してるって。え、じゃあ、はい、何ヤフーお天気マップよりももっとすごいってこと
ということになるんじゃないか。まあ、ヤフーお天気マップがどうかわからないですけど。
でも結果一緒なんじゃん、そんな。
いや、最終的に結果が同じになるかもしれないですけど、
うんうん、
次世代型の気象レーダー、MPPAWR、ちょっと読み方が、わからないんですけれども、はいはいはい、まあ、それがあって、その観測データを富岳に送ることで、30分先の雨雲の状態をまず予測しますと。
はい。
で、その予測に基づいて、スマートフォン向けのアプリで 3D 雨雲ウォッチっていうアプリがもう出てるんですけれども、
はい、
そこのユーザーさんに対して、富岳で予測した結果、出てきた雨雲の 3D 描画の画像とか、はい、あと、豪雨予測のプッシュ通知なんかを提供します。
私も大阪万博はあんまりちゃんときっちり見てないけど、木で作ったでかい演習があるでしょ、うん、
ああ、みたいですね。
あれ、うん、あれ以外に雨宿りするとこそんな多くないんじゃないの？大丈夫なあれ、真ん中の方行ったら結構屋根ないんちゃうんって思ってしまうけど。雨降ってきた時にどこへ雨宿りすればいいのかってちゃんとしてんのかなって。
そうなんですかね。ちょっとそれはわからないですけど、うん、昔のその大阪万博あるじゃないですか。太陽の塔、はいはいはいはい、あれの時も雨宿りできる場所そんなに多くなかった。
あんまりなかったです。あれなかった
な。ああ、なかったんだ。
うんうん、ただ、それはみんな最初から納得して行ってるし、パビリオンとか見るのが中入るってのあったけど、今回の万博、情報少なすぎて、そばいっぱい3000円とかそんな情報だけが入ってきてるような状態になってて、あんまり、ま、ちゃんとニュース見ればいいんかもしれんけど、ニュースもなんか、大阪でニュースを万博系見るとね、ちょっとやっぱり否定派のニュースがよく出てるんですよ。
うん、今、その言った富岳を使った豪雨予測については、はい、夏場の8月5日から8月31日まで提供しますよ、ということになってます。はい、
まあ、スパコンでよく富岳って名前出てくるけど、あれ富岳ってなんかの浮世絵かなんかの名前かな、
富岳三十六景ってありますよね。
そう、あの別の富岳があって、富岳の岳っていうのを地獄の極って書き換えると、でこれが第二次世界大戦で最後に日本軍が B29 真似して作ろうとして、
そうそうそう、爆撃機っていうね、
そうそうそう、あったんだ。その、私は子供の頃、そういう、なんかあの、日本の海外の戦闘機とかよく雑誌コーダー載ってて、はい、で、日本は富岳を、富岳って言ってたと思うよ、あれ。
あ、富岳と書いて富岳と読みます、ね。
そうそうそう。で、それが完成してたら、あの、買ってたかもしれないで、嘘つけっていう、そんなもん作られへんかったんやから、わかれへんやないかと思ってね、見てましたけど。はい。
一応、1943年から、まあ、当時の中島飛行機が設計に関わっているという話みたいで、バカでっかい爆撃機を作って少しでも戦局を有利に持ってこうみたいな、
ね、してたみたい
な、ね、話だったみたいですね。
はいはいはい。ハルさんがご自身で投稿で、 iPad Pro も接続してクワッドモニターにしてみた。全部 iMac に接続したキーボードとマウスで操作できるのはすごいけど、さすがにここまではいらないといただいてまして、はい、iMac の左側に外付けモニターですね。でその脇には MacBook Air ですか、あ MacBook Pro ですかこれ。
あ、Air ですね。
Air で MacBook Air と iPad Pro があって、はい、全部に同じ絵が出てるってことは、デスクトップが全部同じものを表示されてるんですね。
厳密に言うと、一つ前にポストしたのは、もともと最近、ようやくとかちょっとレアディスプレイ環境にするためにディスプレイを買って、MacBook Air と3つの画面にしたんですけど、ついでに iPad もやってみたっていう話なんです。はい、そうですね、これ自体はデュアルモニターの方には iMac の画面が拡張ディスプレイでついて、
だから同じ絵が出てるんですね、 iMac
ね。そうそうですね、はい、であそこ iPad も拡張ディスプレイですね、
はい、
で MacBook Air は独自のディスプレイと、
独自っていうか、まあ、その先のある向こうの絵、うん、
あではなくて
iMac の外側にある絵、
いやではないです、ね、MacBook Air は MacBook Air だけのディスプレイですね。
あ、そういうことですね。
マウスとキーボードをリンクさせるっていうやつにして、
ね、はいはいはいはい、
うんうんうんうん、
ここまではしてないんですけど、今まではずっと iMac と MacBook Air で、はい、MacBook Air をマウスとキーボードでリンクさせるということでデュアルディスプレイにしてたんですけども、あれって1日に何回も途切れるんですよね。
うん、
でそのためにイラッとして設定からあのディスプレイの設定出してまたつなぎ直そうとしてたので、うん、ディスプレイを一つ買ったんですけど、
これどこのディスプレイなんですか、
う
ん、
これデルですね。
デルですか。
日本円で3万円弱ぐらい。ずっと iMac とか MacBook Air のこうレティナーの画面に慣れてると、
はい
はいはいはい、
やっぱ粗さが目立つんですよね。フル HD のディスプレイなんですけど、
あ、はい、あフル HD、まあ
ね、3万円程度だとフル HD がせいぜいなんでね。だから綺麗な文字のにじみのない画面に慣れてたので、はい、すごい違和感を感じてるんですね、今ね。
解像度上げられないですか？
上げられないんですよ。
Mac側からの上げても？
うん、そうなんですよ。解像度を下げて、設定画面から High DPI っていうのを選ぶと、くっきりとした文字が映るんですけど、はい、その代わり画面がすごいフル HD ではない、全然ない。ウィンドウがすごいでっかく表示されてしまう。
ああ、要は解像度低くなるんです ね、
そうですね。
中の絵がでっかくなっちゃうやん。
ピクセル数が減るんですよね、ぐっと。
ああ、はい、はい。
そうですね。
それはそれで不便なので。
作業領域がちっちゃくなるってことですね。
そうそうそうなんですよね、う
ん。あんまりグラフィックの方を重視したモデルじゃなかったってことですね、モニター。
ああ、ではないですね。
ああ。
日本円で1万円台、2万円台もあったんですけど、はい、それはどうかな、なんか聞いたことのないブランドやしとか思って、うん、まあ、一応出るにしてみたんですけども。 だからちょっと今どうしようか迷ってるとこです。
もう一個買うかですか。
そうそう、それもちょっと考えてます。
ガジェット界隈のどんな問題でもね、解決する神の言葉ですよ。もう一台買う。はい、
そう。
どんな問題でもこれで解決です。
まあまあ、解決しますよね。
そうですよね。
はい。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは iPhone に絶対追加してほしいもの。アラームが鳴ったらすぐに止めたいので工夫してほしいとか、タップ位置を間違ったら自動修正してほしいとかのお話をお待ちしております。ここでマークユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年4月のマグネットは4月23日水曜日夜8時より、ズームによるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は4月19日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。